石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日 Google が記者会見を開きまして、
はい、
でまあ、Google ってまあ本社六本木にあるんですけど、普段まあ記者会見やるときというのは大抵ね、六本木ヒルズの中にあるホテルでやるか、あるいはまあ Google の会議室でやることが多いんですけど、なぜか先日の会見はまあ渋谷でやるという話があって、
はい、
なんでね、わざわざこう今まで六本木でやってたのに渋谷でやるんだっていうね、ブツブツ思いながら言ったわけですよ。セルリアンタワーというところなんですけど、はい、まあ、もともとね、Google が日本に来た時に一番最初のオフィスを構えた場所なんですけども、まあここでやるんだと思って会見参加していたら、よく見たことある人がいるなと思ったら、東急電鉄の社長さんがいたんですよ。でたまたまその前日に私、東急グループの役員懇親会というのに参加してて、はい、初めて行ったんですけど、その時に東急の社長さんを見かけて、あ、東急の社長さんだと思って行ったら、翌日に Google の会見にいて、あれなんでいるのかなと思って会見参加したら、実はその東急を今再開発している渋谷ストリームに、今度2019年から Google が本社を移転しますという話で、Google と、まあ、東急の社長さんがいたという感じだったんですよね。
渋谷駅前のあの大工事はそれですか？
ずっと今で工事やっていて、
で
全部完成するのは2027年とかなんですよ。
そんな先なんですか？
壮大なんですよ。だから2020年ぐらいに完成するかと思いきや、じゃあそうじゃなくてオリンピック全然間に合わなくて、その一部のストリームっていうビルは2018年の秋かな、に完成するんですけど、
で
Google 自体は2019年にお引越しをするということで、まあ何がすごいって、そのね、まあビル34階ぐらいあったものなんですけど、そのうち22フロアを貸し切るという感じ。
ほぼ Google、 そう
もうだから、あのビルの上には Google のロゴもつき、もうだから、ね、賃貸部分はほぼ Google なので、もう、ね、Twitter ではなんかグービルになるんじゃないかみたいなことを言っててもうそれぐらいもうすごい、ね、多分東急としても、ね、そういったあの渋谷開発する上で、まあ、目玉となる企業を呼びたいっていうのもあって、おそらくまあ相当いい条件で、まあ、Google に声かけたんじゃないのかなっていう感じもありますし、で、ね、Google としてもまあ今六本木ヒルズが手狭になってるようで、でまあ1300人ぐらいいるらしいんですけども、それでも手狭になるということで、まあ、その買収をできるということもあって新しいビルに引っ越してくるということになるのかなというところで ね、まあ、ちょっとね、また渋谷ってね、一時期こういろんな IT 企業が集まるビットバレーなんていうふうに言われてましたけども、またね、 Google が戻ったりするとまた面白くなってくるのかなという気もしますし、ね、今まで六本木ヒルズって Google もいて Apple もいてっていう、
確かに、
結構ね、うちらからすると本当にお世話になってる二大企業が入ってるっていうところだったりするので、まあ、馴染みもあったりするんですけど、まあね、Google がね、その渋谷に移転するということで、ごっそり空いたね、その六本木ヒルズのフロアはね、誰が借りるのかっていうところもね、
確かに
また注目だったりもしますし、こうね、どこにどの会社がどういった本社を構えてるかっていうのはね、注目しておくと、これまたこれ面白いのかなという感じがありますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
先日行われた au のイベントで発表された新機種と新サービスを紹介したいと思います。先月はドコモの発表会がありましたけども、今回は au ということで、まあね、冬モデルがこれで一気に揃ったということで、まあ、情報を集めてベストな機種を選んでいただけたらと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2017年冬 au 新モデル発表。 KDDI 沖縄セルラーは 11月21日に発表会を行い、スマートフォンの2017年冬モデル4機種と au ホームのサービス拡充を発表しました。本日はスタジオに用意したこの4機種の実機を石川さんにレビューしていただきたいと思います。石川さん、お願いいたします。
はい、21日に今発表会 au が行いましたけども、
はい、
あのね、au としては今まで、まあ、ギャラクシーノート8ですとか、あと、まあ、Xperia XZ1 ですとか、まあ、そういったものを、まあ、リリースベースで発表していて、まあ、それが秋モデルという位置づけでした。で、まあ、今回、まあ、冬モデルとして4機種を投入したという感じでございます。
はい、
ただね、あの発表会自体のタイトルは au ホーム発表会 with au 2017冬モデルといった感じで、 あくまで主役は au ホームといった感じでして、うん、まあ、発表会の内容自体もどちらかというとね、スマートフォンおまけだったのかなという感じもしますし、だいぶね、キャリアとしてはスマートフォンもやりますが、ホーム向け、ね、家向け IoT に力を入れてきますよというような方向性が見えてきたのかなという感じもしています。ただね、まあ本当にこう最近で言いますとね、あのグローバルモデルがメインだったりもするので、うん、なかなかねキャリアとしても発表しづらいと言いますか、個性を出しにくいということもあるので、まあ、端末は端末で、ね、ラインナップしつつも、まあ、オリジナルの部分、他社にはないものを発表したいということで、まあね、au ホームに力を入れているというところがあったりするのかなというところでございますね。
はい、はい、ちなみに携帯ジャーナリスト的にはこういう発表会、タイトルもそうですけど、あんまりワクワクしないんですか？
あの同業者の中には明らかにワクワクしてない人もいるのかなっていう感じもしますが、私個人的にはやはり、まあちょっとこれはこれで面白いのかなっていうふうに思っていて、確かにねスマートフォン新製品ありますけども、まあぶっちゃけて言うと結構もうね触ってる端末とかあったりするわけですよ。もうね9月の EFA で触ってるとかってなったりするので、まあ今更こうねスマートフォンを触ってで、なんか記事書くっていうのも結構大変だなっていうふうには思うのでそれよりも新ネタがあった方がいいのかなっていうふうには思います。
はい、
ただね、この番組はこれからスマートフォン買おうかなと思っている人が待っていますので、ちゃんとそこに向けてはね、はい、きっちりと解説していきたいなと思いますので、
はい、
番組はそのままでっていう感じで、はい、よろしくお願いしますね。はい、
さあ今回発表されたのは4機種ということで、先月のドコモが13機種でしたので、かなり絞り込んでいる、そんな感じでしょうか？
あの、まあ、ドコモに関して言うと秋冬来年の春と、
あ、
それが全てまとまって13機種という感じになっています。はい、ただ au に関してはその秋モデルとして、まあ、ノート8、Xperia、あと、まあ、アクオスセンスといったものが発表済みで、今回が冬モデル、
うん、
で、まあ、来年の春にもまあ何かしら発表するっぽいので、まあ、そう考えるとそんなにこうねドコモと数が違うかっていうとそうでもないのかなと。
季節ごとに見てったらまあ妥当な数、
そうですね、季節通してみるとそんなに変わらないというふうに思います。
それでは新機種を紹介していただきたいと思います。まずは先々週ゲストにも来ていただきました LG エレクトロニクス、こちらの異彩 V30 プラスです。
はい、
はい、
そうですね、ゲストで来てもらった時にはまあね au の話はねなかなか出ませんでしたけども、
はい、
業界的にはね、まあ、出るんじゃないかなというふうにはずっと言われたりもしましたし、これね、まあ、本来であれば別に LGV30 プラスで売ってもいいんでしょうけども、とはいつつも au にはまだ異彩のユーザーがねいると、異彩のユーザーが次乗り換えたいと思った時に店頭に行って、まあ、同じ異彩の新機種だということで、まあ、手に取りやすいというのもありますし、さらにね V30 プラスっていう、まあ、グローバルの名前をつけることによって、まあ、グローバルのスマートが欲しいんだという人も、まあ、手に取ってくれるということもあるので、やはりねそういった既存のユーザーと新しいユーザーを取るという意味でも、まあね、こういった名前になったのかなというところでございます。で、先々週も触れましたけども、特徴としては、まあ、LG としてはねかなり気合いの入った有機 LED ディスプレイを搭載して、まあ、Google のデイドリーム、はい、まあ、VR のプラットフォームにも対応しますよと。あとねメインカメラが F1.6 というところでガラスレンズを搭載して、まあ、非常に明るく撮れると。であとね、15種類のトーンとカラーが設定できるシネエフェクトというところで、まあ、動画をね装飾しながら 撮影できるというところが特徴なのかなというところでございます。で、まあ、面白いのが、まあ、発表されたのはドコモよりも後ですけども、まあ、実際発売されるのは au の方が先という感じなので、はい、12月下旬から順次発売されるというところでございます。まあ、これ本当こう触ってみると本当に有機EL も美しかったりもしますし、まあ、持ちやすいという軽いというところで言うと、かなりね、物的には非常にいい端末になってるのかなというふうには思います。
はい、
結構ね、背面もかなりキラキラしていて高級感もあったりしますし、まあね、LG 相当頑張ってんなっていうのはね、個人的にも感じたりもしますね。なのでね、ペンを使いたいという人であればギャラクシーノート8でしょうし、いや、ペンなんていらないんだという人からすると、まあ、こちらの機種を選ぶと派手さはないんですけども、
かなりしっかりと、確かにシンプル、
そうそう、非常にこうね、質実剛健といいますか、満足度の高いしっかりとしたスマートフォンになってるのかなというふうにも思います。
はい、詳細はまたその LG さんがゲストに来ていただいた回もぜひ聞いていただければいいかなと思います。そうです
ね、聞き直していただけるといろいろと、ね、詳しい話が聞けるかなと思いますね。
はい、はい、続いてはシャープです。アクオスシリーズが2機種発売されます。一つ目はアクオス R コンパクト。
はい、
はい、
こちらね、ソフトバンクでも発売になるという機種だったりもしますけども、こちら特徴としては、まあ 4.9 インチというね、どちらかというとまあコンパクトモデルになってるんですけども、3面鏡額縁といいますか、ね、側面プラス上の部分が鏡額縁になっていて、まあ、新デザイン、エッジストフィットという言い方をしてますけども、かなりこうね、斬新な作りになってるのかなというところでございますね。まあ、今年ね、鏡額縁流行りでね、先ほど触れた LG なんかも縁がないというふうにいうところが特徴だったりもしますが、いずれもね、他のメーカーっていうのは有機EL を使って縁がないものを作っているというとこですが、シャープに関しては、まあ、自社のね、ハイスピードイグゾーディスプレイを使っての鏡額縁というところで言うと、まあね、そのバッテリーの持ちも良かったりもしますし、ハイスピードなので、まあね、高速に動かしても滑らかに動くというところが特徴なのかなというところでございますね。これはね、カメラが上の部分についてると、で、そのカメラの部分が切り抜かれて液晶が出てるということなので、これ昔シャープってこういったもの出したんですね、鏡額縁、三辺鏡額縁、はい、その時はこういったこうね、上をこう切り抜くような技術がなかったので、カメラを下につけてたんですよ、インカメラを、このホームボタンの近くに。
そうです、私今使ってるアクオス、そうです、
そうですよね、
はい、
あれってカメラが下についてるので、自撮りをすると、
逆さまに持ってくださいって指示が
出ます、ね、ああ、はい、持ってくださいとか、あと、まあ、下にから撮ったりもしちゃったりするわけですよ、はいはいはいはい、そうすると鼻の穴が映っちゃったりするっていう
確かに
クレームがあったんですって。
それクレームになるんですか。
そうそう、だそれがだから許せないっていうユーザーからの声につながるんですって。
まあ、確かに決していい絵ではないですね。
ですよね、うん、なのでやっぱり下にカメラがあるってやっぱちょっとね、不自然だったりもしますし、
確かに
使い勝手的にもいまいちだと、いうとこはあるので、
はいはい、
まあね、こう上に持ってきたと。でしかもこうね、カメラ部分を切り抜くことができたので、まあ、自然な形で、ね、今まで通りに撮影できると。しかもこうね、フレームも細く見えるので、まあ、先進的なデザインになるというところで言うと、まあ、これ白くするとね、余計分かりやすいですけど、
はいはい、それ技術の問題だったんですね。
そうですね、まあ、こういったことができるようになったと。これまあ、こういった液晶でこういった切り抜く端末っていうのは、はい、アメリカでエッセンシャルフォンっていう、アンドロイドの父と言われているアンディ・ルービーさんが作ったスマートフォンもこういった同じようなデザインになってるんですけど、はい、あちらはイグゾー対応じゃない普通の液晶と、でこちらはイグゾー対応になっているので、一応イグゾー対応のこういった切り抜いたスマートフォンというのは世界初というふうにも言われております。はい、で、まあ、メインサブともに広角レンズを搭載していて、まあね、広く撮れるというところもありますし、あとね、アクオスに関して言うと、まあね、アクセサリーが充実するようになったというところがあります。これは結構面白いカバーがありまして、フローテッドカバーってあるんですけど、これカバーした状態で画面オンすると曇った状態でこう表示されるんですけど、指でなぞるとそこがこう、ね、透明になって中に見える。
お風呂場の、
まあ、そうす、まさに
こう鏡が曇ったところを指でなぞると見えるみたいな、はい、そんな感じ、
まさにそんな感じですね、はい、まあ、そういったケースも発売されたりもしますので、ぜひね、はい、まあ、本体買う際にはそういったケースと一緒に買うといいのかなと思いますね。
はい、
個人的にはこれデザインといいますか、大きさ的に非常にこう、ね、片手で
確かに最近出ているスマホの中では妙にコンパクトに見えるけど、でも昔こういうの普通にあったしなみたいな。
そうなんですよ ね。もう本当に今だからね、驚愕縁で大画面でって、だいたいね6インチ前後 5.8 とか 5.9 とか6とかっていう話をしているので、まあ逆にそういったね5インチ以下のサイズ感で、まあ画面目いっぱい使ってますよっていうのはむしろ使い勝手としては悪くないのかなと、まあ、日本のユーザーにマッチしてるのかなっていうところで言うとね、
そうですね、
非常に注目なのかなと思いますね。
はい、はい、
でこちらの端末今後、まあ、ゲストに来ていただく予定なので、
おシャープさん、
はい、
はい、
いろいろと深い話が聞ければなと思います。
はい、さあそして2つ目アクオス K です。
はい、こちら、ね、K、まあ、携帯の K といいますか2つ折りの携帯という感じ、アラホの新モデルという感じでですね、はい、まさかこのタイミングでまたね携帯が出てくるとは思わなかったなというところが正直なところでございます。
2つ折り、
はい、で、まあ、以前のモデルと同じサイズで 1.3 倍の 1800mm の大容量バッテリーを積んでいると。で、写真をテレビに写せるテレビで写真というものに対応しているというところでございます。で、最大の特徴は側面にあるワンプッシュボタン、これね、あの携帯、まあ他のメーカーで結構有名だったりもしますけども、ワンプッシュボタンを採用しているのでパカッと開いて作れるというものになっております。はい、こちらの、ね、パナソニックとかああいうところでは結構使われてたんですけども、シャープのアクオス系としては初めての採用というふうに言っておりました。
はい、
やっぱりあのガラケーユーザーね、ここのパカッと開くのにこだわってると言いますか、
うん、
とにかくすぐ開けたいと。でワンプッシュオープンっていうのはこうね、なぜか根強い人気だったりもしますので、まあ、これがようやっとアクオス系でも採用されたというところでございますね。
はい、はい、さあそして最後は京セラのグラティーナです。
はい、こちらも2つ折りのガラホになります。で、京セラオリジナルの、スマートソニックレシーバーを採用しているというところでございます。で、こちらまあ特徴としてあるのが後から録音という機能になっていて、はい、例えばこう通話しながら、まあ、大切なことがあったりするなというところで言うと、電話を切った後にこのまあ通話を録音しますかというメニューが出てくるので、それを録音するというふうにすると、それがまあメモとして音声メモとして保存されると。最大60分、確か50件だと思ったんですけども、まあ、それが保存されるというものになっております。で、これまあちょこっとね、開発した人に話を聞いたら、シニアの方、年配の方が病院の予約をするんだけども、切った瞬間に忘れてしまうという根強いこう、ね、ユーザーの声を
非常にわからなくないですけど、はい、
確かにね、まあ、病院の予約で、
ね、
メモ取らないとね、忘れちゃったりします。
うっかりっていう時ありますからね、うん、
あれ13時だっけなみたいな、ね、3時だったっけなみたいなのもあったりしますからね、はいはいはい、そういうと後から録音で、まあ、録音しておける、取っておけるというところは、まあ、地味ですが、まあ、ガラケーならではの進化の仕方なのかなというふうにも思いますね。
はい、
で、まあ、防水防塵耐衝撃というところというのは、まあね、京セラならではだったりもしますし、あとね、まあ、シャープ同様にテレビで写真に対応しているので、ね、携帯で撮ったような写真をテレビに出力できるというものが採用できるというところでございますね。
はい、はい、以上4機種が今回発表されたモデルですが、このラインナップ石川さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、ぶっちゃけて言うとね、スマホに関しては他社でも発表されているものなので、もっと早く発表してもよかったのかなというふうには思いますが、うん、ね、ただね、リリース1枚で出されるよりもこうやって発表会で発表してくれた方が、うん、まあね、メディアとしても取り上げやすいですし、ね、実際に聞いているリスナーさんとかにもね、まあ、情報としても入りやすいので、まあ、こういった発表の仕方っていうのは悪くないのかなというふうには思いました。うん、でね、どちらもまあかなり、ね、ものとしては非常にいい端末になってますし、ね、個性的な端末もなったりもするので、まあ、どちらもね、十分に買いに値する、ね、スマートフォンになってるのかなというふうには思いましたね。
はい、はい、さあそして au はサービス面でも新たな発表がありました。今年の夏にリリースされた au ホームのサービスが拡充されるということです。
はい、2017年7月からサービス開始している au ホームですけども、ね、この11月からは、まあ、拡充ということで、以前は au 光、ね、au が提供している光回線のみの人しか利用できないというものでしたけども、はい、今回の発表で他社の固定回線ですとか、あとね、au を契約しているユーザーが利用できるんだというところが特徴です。まあ、デバイスといいますか、ね、無線 LAN に接続できる端末というのが発売されますので、まあ、それで、まあ、自分が使っている固定回線につなぐですとか、 あと以前まあご紹介したキュアステーションっていうね写真を保管できるデバイスありましたけども、あれとそのね家の機器を接続してまあねスマートホームとしてまあ活用できると。でまあ今回ねさらにまあいろいろと追加されてまして、例えばあの Google ホーム、まあ先日も特集しましたけど Google ホームでまあ声で家電を操作できるようになったりもしましたし、あとまあ赤外線リモコン、まあ、発売されますのでテレビですとかエアコンですとか、まあ、そういったものはコントロールできると。で Google ホームと連携しますので声でまあ家電が操作できると、うん、さらにはまあスマートプラグとして例えば冷蔵庫のコンセントと、まあ、家のコンセントの間に挿すことによって、まあ、電気の使用量が分かるというものもあります、うん、なのでまあ電気の使用量がアプリ上で確認できるという使い方ができるというふうになっていますので、まあ対応機器も増えてまあ Google ホームとも使えるようになったというところで言うと、まあこれからねユーザーが増えるといいのかなというふうにも思いますね、
はい、はい。その au ホームの利用者っていうのはどれぐらいいるんでしょうね。
まだねやはりまあ今までは au 光のみだったので、まあ実際話を聞くとまあそうでもないのかなというところがあるようです。でね、やはりこの世界っていうのはまあ地道にやっていかなきゃいけないと言いますか、うん、で正直あの私自身ねいろんな機器試してたりもしますけども、はい、IoT 機器ね、うん、本当に便利なのかなっていうのがねなかなかこう自信持っているものも少ないので、
あーなるほど、つながってはいるけれども果たしてっていう、
そうですよ、うん、だってね OK Google 電気つけてっていうよりもやっぱりパチンって一回押せばいいじゃないですかそこねこうあんなにね便利なスイッチ、パチンと押せば電気つく、パチンと押せば消えるっていう、これほどねシンプルな作られたねユーザーインターフェースを OK Google 照明つけてが超えるのかっていうとね、なかなか難しいのかなというのは思います。ただですよ、例えばね体の不自由な人とかね、本当にこう動くのが大変、家の中でも動くのが大変っていう人からすると、うん、やっぱり音声で操作できるっていうのは本当に素晴らしいことだったりもしますし、うんうんうん、シニアの人もねやっぱりその宅急便が来ましたとかね、はい、何かこう荷物が来ましたとか玄関に行かなきゃいけないのをわざわざ移動するの大変だから、うん、OK Google ドア開けてって言えばドアが簡単に開いて宅急便の人が荷物を届けてくれるっていうのは、うん、これはこれでねよくできた世界だと思うので、おそらく、まあ、我々みたいな文句しか言わない人よりもそういったなかなか IT に遠い人、本当にパソコンとかスマートフォンとかタブレットとか使いこなせない人がインターネットに触れるツールとかね、うん、そういったことをインターネット経由することによって、まあ、家電がコントロールできる、家の中が快適になるっていう使い方っていうのは十分可能性があると思いますので、そういった人に届けるためにはキャリアが一生懸命頑張ってね、うん、普及活動しなきゃいけないと思うので、うん、やっぱね、そういった人に届くまで au としては頑張ってほしいなというふうには思いますね。
まあ、今のお話聞いてると、おそらく選択肢の一つとしてそういう操作方法もあるよっていう、その普及活動今してるところだよっていう感じですよね。
うん、そうですね。なのでそういった風な選択肢をちゃんとありますよってのは分かってもらわなきゃいけないと思いますし、うん、ね、本当やっぱそういった方に対してね情報を届けるっていうのはね、うん、相当時間もかかるでしょうし、やっぱね、キャリアみたいな体力あるところはやらないと多分他の、ね、会社ではそこまではできないので、うん、まあ、AU には頑張ってほしいなと、ね、月額490円取るならそれぐらいまでやってほしいなというふうにも思っております。
はい、はい、さあ今回の発表会の総評をお願いいたします。
そうですね、まあ、今回本当に思ったのは AU としてまあ、ね、家庭向け IoT 本気でやるんだなっていうのが、うん、まあね、意思表示として明確になりましたし、あとまあその、ね、こんな将来にしたいっていう、まあそのね、動画をこう流したんですけど、その時やってたのが、まあ、家族で朝テレビを見ていてなんか料理の番組やってると、なんか料理を紹介する番組やってて、はい、お父さんがあこれ美味しそう食べたいなって言った瞬間に、うん、じゃあこれを作りますかって言って画面上にそのレシピが出てくる、
はい、
でさらにそのじゃあ、レシピとその家の中にあるその冷蔵庫の中の入ってるそのね、あの残り物と比べて何が足りないっていうのがもう画面上出てきて、テレビ出てきて、でそれでじゃあお母さんがじゃあそれ買い物するって言ったら、それがこうねオーダーとして入って、でまあ会社なりそういったね、あのいろいろ出かけて家に帰ってきて、こう家でこうくつろいでると、間もなくね足りない具材が届きますよっていう通知が来て、でドア開けると宅急便としてまあ届いてるみたいな、いう世界観がまあ出されてたんですよ、
はいはいはい、
でそれっていうのはまあ結構まあ便利そうだなというか、うん、今の IoT って OK Google クーラーを25度に設定してっていうそのピンポイントで言って初めて通るわけですよ、うん、
確かに。
でそうじゃなくて ね、家にいる人間が、あ、これ美味しそうって言った瞬間に、じゃあこの人は何を欲しがってるんだなって理解して、じゃあこういったサジェッションして、こうしてこうしてこうしてっていうことを教えてくれるね、先読みまでしてくれるようになると、うん、こういった IoT っていうのは便利だなっていうふうに実感できるのかなというふうに思うので、はい、まあ、そういった世界を AU は目指そうとしてるんで、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いましたね。
ちょっと石川さんがね、 IoT に対してちょっとだけ柔らかい感想を今述べてましたね。
あのね、やっぱり自分としては本当にこうね、家で寒いって言った瞬間にクーラーの温度を自動的に調節してくれる IoT がを考えてくれるとこがすごいなと思っているので、そこまで考えるようになれば、はい、まだ可能性あるのかなというふうには思っている感じでございます。
石川さんが書く記事がちょっと変わりつつあるかもしれない、そんなきっかけの発表会だったかもしれないですね、
は
い、
ちなみに松代さん、まあ、今ずっと私喋ってましたけど、何かこう IoT について思うとかあったりしますかね。どうですか。
いや、それこそ私あのこの番組以外の仕事で、うん、IT 関係の、まあ、展示会だとか発表会だとかっていろいろやらせていただく中で、もうほぼほぼ IoT という言葉が出てくるんですよ、
うん、
もう飽きるぐらい出てきて、うん、まあ、出るたびに石川さん嫌いなんだろうなってずっと思いながら私は台本を見てるんですけど、うん、意外とだからこのね、2017年は石川さんの思考をちょっと変えてつつあったんだなって今聞けてよかったです。
そうですね、まあ、だからね、本当にこう今 IoT バブル、 AI バブルといいますか、言葉ばっかりが先行しているの で、
そ、 で、ね、
でその中でまあ、ね、ちょっと地に足ついた IoT がやっと出始めてきてるのかなって気もするし、はいはいはいはい、ね、ここでやっぱりユーザーにある程度支持されないと、結果ウェアラブルみたいにあんだけ持ち上がったけども結果普及してないじゃんみたいな、ね、蓋開けてみたらアップルウォッチしか普及してないじゃんみたいなことになるので、まあね、IoT と2017年2018年は結構正念場になるのかなっていうふうには思いますね。
はい、
はい、
ぜひ今後のね動向が楽しみですね、
はい、
以上特集2017年冬 AU 新モデル発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、この1週間振り返るとビッグローブが、まあね、iPhone6S と iPhone SE を取り扱うという発表がありました。で、まあ、実際ね、まあ、発売開始してますけども、ビッグローブもね KDDI グループに入ったら、はい、まあ、iPhone なんだなというところで言うと、ね、なんか格安スマホ市場もなんだかんだ言って iPhone が中心になってしまうなというところが、ね、いいのか悪いのかというところですね。やっぱね、あの事業者からすると iPhone 売ればやっぱりユーザー取れるというところもありますし、うん、だいぶねその楽天モバイルもそうですけども、まあ、いろんなところから iPhone 扱っているので、またね iPhone の社が日本でも上がってくるのかなというふうには思いますね。
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
久しぶりに MMD 研究所さんにお越しいただき、2017年の MVNO の動向をデータで振り返りたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ブホー。